chapter 9. Recording. Okay. Please follow along. English speakers, Mika's going to be reading verses 1 through 14, and please follow along in your Bibles.
それでは民数記の9章の1節から14節を日本語でお読みします。エジプトの国を出て第2年目の第1月に、主はシナイの荒野でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人は定められた時に杉越の生贄を捧げよう。あなた方はこの月の14日の夕暮れ、その定められた時にそれを捧げなければならない。そのすべての掟とすべての定めに従ってそれをしなければならない。そこでモーセはイスラエル人に杉越の生贄を捧げるように命じたので、彼らはシナイの荒野で第1月の14日の夕暮れに杉越の生贄を捧げた。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りに行った。しかし人の死体によって身を汚し、その日に杉越の生贄を捧げることができなかった人々がいた。彼らはその日モーセとアロンの前に近づいた。その人々は彼に言った。私たちは人の死体によって身を汚しておりますが、なぜ定められた時にイスラエル人の中で主への捧げ物を捧げることを禁じられているのでしょうか。するとモーセは彼らに言った。待っていなさい。私は主があなた方についてどのように命じられるかを聞こう。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。あなた方のまたはあなた方の子孫のうちで誰かがもし死体によって身を汚しているか、遠い旅路にあるなら、その人は主に杉越の生贄を捧げなければならない。第2月の14日の夕暮れにそれを捧げなければならない。種を入れないパンと苦菜と一緒にそれを食べなければならない。そのうちの少しでも朝まで残してはならない。またその骨を一本でも折ってはならない。すべて杉越の生贄の掟に従ってそれを捧げなければならない。身が清く、また旅にも出ていないものが杉越の生贄を捧げることをやめたなら、そのものはその民から断ち切られなければならない。そのものは定められた時に主への捧げ物を捧げなかったのであるから、自分の罪を負わなければならない。もしあなた方のところに異国人が在留していて、主に杉越の生贄を捧げようとするなら、杉越の生贄の掟とその定めとに従って捧げなければならない。在留異国人にもこの国に生まれた者にもあなた方には掟は一つである。
Okay, you remember the first Passover took place in Egypt.
最初の杉越というのはエジプトで行われました。
And it was the night before the Israelites left Egypt.
それはイスラエルの民がエジプトから出る前の夜でした。
And you remember the last of the ten plagues was the death of the firstborn.
最後の災いというのは、長子が、その家の長子が殺されるというものです。
And you can imagine, all over Egypt, there wasn't a house where a person didn't die.
想像してみてください。エジプト中の家が、もう死なない者はいなかった状態でした。
Except,In the houses of the Israelites.
イスラエル人の住んでた家を除いて。
And they, God instructed them to kill a lamb, a perfect lamb, and put the blood on top of the doorpost on the top and on the sides.
完全なですね、シミや汚れのない子羊を、ほふって、生贄としてほふって、そしてその血をドアに塗りなさいと。
And as this angel of death, as it went throughout the land, it saw the blood and it passed over that house, and they were saved. They were okay.
そしてその死の使いがその町を通り過ぎるときに、ドアのところにその血を見ると、その血が塗ってある家を過ぎ越してくれました。そしてその家の者たちは死なずに済みました。
And that very night they left Egypt. They were delivered from Egypt.
そしてそのまさにその夜に彼らはエジプトから出発しました。
And God told them, your calendar is going to start right now. Reset your clocks. This is the beginning of your history.
そして神様はこの民たちに、もう一度時計を元に戻して、ここから、 あなたたちの暦を始めなさい、新しいスタートを始めなさいと言われます。
And now, as we begin to read today, if you look at verse 1 here, it says, it's the first month of the second year.
そしてですね、この一節を見ますと、第2年目の第1月と書いてあります。
And so you have to be careful. This book is not in chronological order. This actually is taking place before the census that was in the first chapters.
このですからですね、気がつくと思われるんですけれども、決してこの聖書は歴史的に順番に書かれているわけではありません。この9章のところは、1章の1節に書かれてあった人口調査が行われる前のことが書かれています。
So every year, God gave them this law. Every year, on the 14th day of the first month, they were to select the Passover lamb and to kill it.
ここでですね、神様は、このイスラエルの民に言われてますけれども、この毎年第1月のその14日の日に、生贄の子羊をほふりなさいと。
And they were to eat it that night. They were to eat the whole lamb.
そしてそのほふった子羊をすべて、食べなければいけません。
They were to eat it with bitter herbs.
その時に一緒に苦菜も食べました
。Unleavened bread.
そしてまた種なしの種を入れないパンも一緒に。
And the bitter herbs were to remind them. They were to always be reminded of the bitterness that they experienced while slaves in Egypt.
この苦菜というのは、イスラエルの民たちがエジプトで本当に苦い苦しい経験をしたということを思い起こさせるためのものです。
Mari always makes Yoshiki.She's a strict mother. My kids must eat their vegetables.
マリがいつもですね、子供たちに食事を作るんですけども、なんとか野菜を食べさせようとします。
Yeah, even I think I better eat the vegetables.
私も野菜食べなきゃって思わされるんですけど。
But my son, man, sometimes he acts like he's eating bitter herbs. He just, you know, are you going to eat? Yeah, I'm going to get around to it. And he just slowly.
But he eats. 私の息子は本当に野菜を食べさせられるときに、もうなんかちゃんとそれ食べなさいよって言うと、分かってる分かってるって言いながら、ゆっくりゆっくり、もうまるで苦菜を食べさせられてるみたいに食べてます。
But the Passover lamb is a picture, as we see, of Jesus Christ.
でもこの、ここで杉越のこの生贄というのは、実はイエス・キリストを表しています。
Just as the Passover lamb saved the Israelites from death.The blood of Jesus saves us from death.
この杉越の生贄の子羊の血が、彼らを死から救ったように、イエス・キリストの血が私たちをこの罪のための罪から来るその罰から私たちを救ってくださった。
And there's a very important lesson to learn from this. When that angel of death or when the went through and when people were dying, it said that the Lord would look at the house and he would look at the blood. The reason he would pass over the house was because of the blood of the Passover lamb.
ここでとても大切なのはですね、この死の御使いが、この町を通り過ぎていくときに何を見たかというと、この家のドアに塗られている血を見たというふうに書かれています。このほふられた、生贄の子羊の血を見たと。
It says in Exodus, I really want to make a strong point here. Exodus 12:13. Now the blood will be a sign for you on the houses where you are. And here it is. When I see the bloodI will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt.
本当にここはちょっと強調したいところなんですけれども、出エジプト記の12章の13節にこのように書いてあります。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。
Notice he says, when I see the blood.
ここで私はその血を見てとあります
。It didn't say, when I see the piety of the people in the house, when I see their fervent prayer, when I see whatever, It's when I see the blood. The blood was what made the difference.
ここでは私はその血を見てというふうに書かれてあって、決してですね、私は、その家の者の信仰心を見てだとか、熱心に祈っているかどうかを見てとか、そんなよ、そういうものを見てというふうに書かれているわけではなくて、その家の血を見てというふうにあるので、ここでのその何、違いをもたらすものというのはあくまでも血です。
And the reason this is so important for us to realize is that it's the blood of Jesus. That's what has redeemed you.
これは本当に私たちにとってとても大切なことなんですけれども、イエス・キリストの血が、私たちを、救ってくれる。
And that's what you can have faith in. You do, if you have faith in how well am I doing as a Christian?How, you know, I wonder what God thinks of me. You'll always be insecure. But our faith is not in ourselves. Our faith is in the blood of the Lamb.
だからこそ私たちはここに信仰を置くことができます。もし私たちが自分がどういう行いをしているかなとか、神様に受け入れられているかなっていったところに信仰を置いていたら、いつも私たちはこう不安を抱えますけれども、このイエス・キリストの血に信仰を置くことによって、この救われる。
Verse 12 here, speaking of the Passover lamb, it says, They shall leave none of it until morning, nor break one of its bones.
12節のところで、そのうちの少しでも朝まで残してはならない。またその骨を一本でも折ってはならないと。この生贄の羊について。
Now, interesting, we know from John chapter 19, Jesus was crucified on a Friday.
ヨハネの福音書を見ますと19章のところにありますけれども、イエスが金曜日に十字架にかけられたということが分かる。
He was crucified between two thieves.
そして、二人の罪人の間に、入って十字架にかけられました。
And this, that was Friday, but according to their system, this Saturday started at sundown.
まあ、そのかけられた時は金曜日だったんですけれども彼ら の, あのカレンダーでは、日が落ちると次の日が始まります
And Saturday, as you know, is the Sabbath.
そして土曜日というのは安息日でした
And they wanted to make sure that no one was on the cross on the Sabbath.
ですからこの安息日は2は誰も十字架の上にかかっているものがないようにしたかったんです。
And so the Jews asked Pilate to break the legs of the three people, Jesus and the two others on the cross.
ですからユダヤ人たちはピラトに願い出てこの罪人たちの足を折ることを願い出ました。
Because crucifixion was a very slow death.
なぜならばこの十字架刑というのは非常にゆっくりと死を迎えるもの。
And in the final stages, what would happen? The person's lungs would fill up with fluid, and they would just be kind of they would try to breathe by lifting themselves up and down with their legs.
もうこの十字架について最後の段階では、肺にですね、液体がだんだん溜まってきて、なんとかしてそれを息をしようと足に力を入れてそれでこう体を伸ばして息をしようと
And so breaking their legs would keep them from breathing and it would hasten their death.
ですから足を折るということは、その人たちが十字架にかけられた人が息ができなくなりますから死が早まるということです。
And the soldiers broke the legs of the other two men, but when they came to Jesus, they didn't. He was already dead.
ですからこの兵士たちは他の2人のすねを折りましたけれどもイエスのところに来た時にもう彼はすでに死んでいたので兵士たちはその足を折ることはしません。
And John makes reference to the verse here that we're studying in Numbers where it says they shall leave none of it till morning nor one break one of its bones. John refers shows from the scriptures we're studying in Numbers that JesusWas this Passover lamb, and that none of his bones were broken.
そしてですね、ヨハネはこの、民数記の今私たちが学んでいる9章の12節のところを引用しています。12節にそのうちの少しでも朝まで残してはならない、またその骨を一本でも折ってはならないというところを、引用して福音書のところで伝えていますけれども、それは、つまり このイエス・キリストが過ぎ越しの時の生贄の子羊を表しているということを、まあ、ヨハネは伝えているわけです。
Now there were some people there that weren't able to observe the Passover. They came to Moses.
まあ、そしてですね、この過ぎ越しの、生贄を、ほふることができない人たちが何人かいまして、その人たちがモーセのところにやってきます。
And these guys, they said, you know, it's like, Moses, we heard the words we heard that you gave us from God. We know the law. We want to obey the law.
でこの人たちは、モーセが神から与えられた言葉というのを私たちは聞きました。私たちはそれに従いたいと思っているんです。
The law said you couldn't, if you touched a dead body, you were ceremonially unclean. You could not, you were pronounced unclean. You couldn't participate in the Passover.
でもその律法によると、死体に触れて汚れてしまったものは、その過ぎ越しの生贄の儀式に参加することができないというふうに法律で書かれている。
So these guys, Moses, what are we going to do? We were there. This guy just, you know, I don't know what happened. He dropped dead right there. You know, we touched him. What are we going to do?
ですからこの人たちはモーセに対して私たちはどうしたらいいんでしょうと。もうここに目の前にいた人が突然死んでしまって私たちは死体に触れてしまったんです。どうしたらいいでしょう。
And verse 8, Moses says, Stand still that I may hear what the Lord will command concerning you.
それに対してモーセは8節のところで待っていなさい。私は主があなた方についてどのように命じられるかを聞こうと。
I love this about Moses.
私もこのこと、これがモーセが本当に好きな。
Over and over we see this in his life. Whenever he faces a situation, a difficult situation, the first thing he does is he goes to God.
モーセは常にですね、何か問題にぶつかると必ずまず神様のところに行きます。
It's a great example for us.
これは私たちにとって素晴らしい模範となると思います。
James 1:5 says, If any man lacks wisdom, let him ask of God, and who gives liberally and without reproach,And it will be given to him.
ヤコブの手紙の1章5節にはあなた方の中に知恵の欠けた人がいるならその人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさいそうすればきっと与えられます
God loves to give wisdom.
神様は知恵をもう本当に与えたいと思っておられます
God will never say, you know, what? You know, what are you asking me for?
神様は決してですね、何を頼んでるんだなんて。
It says here he gives without reproach, or in another version in English, he gives without finding fault.
ここ今のところでも咎めることなく、また他の、聖句でも、決して非難することなく与えてくださると書いてあります。
You know, in this world, most people in this, the majority of people in this world go through their lives and they don't have a care. They don't even give a thought.To what God may think.
この世で本当に多くの人たちが、神が、どう考えておられるか、何を願っておられるかという、そういったことを考えもせずに生きている人たちがたくさんいます。
So you can imagine, you know, just how God feels. If somebody comes to him asking for wisdom, he's pleased to give wisdom.
ですから想像してみてください。誰かが神様のもとにやってきて知恵を与えてくださいと頼まれたら、神様は本当に喜んでそれを与えてください。
Well, Moses received wisdom. He ends up telling them, observe the Passover in the second month, on the 14th day of the second month.
モーセもここで神様に知恵を与えられました。そして、10節11節のところで答えがありますけれども、第2月の14日に同じように過ぎ越しの生贄を捧げなさいと。
And there you kind of see the mercy of God.
ここで、神の憐れみというものを見ることができます。
He gives them another chance.
神様は、2度目の機会を与えてください。
And he didn't change the way that they observed the Passover.
そして神様はこの過ぎ越しの生贄を、行う方法は決して変えていません。
I mean, Passover was a very important thing.
それは、この過ぎ越しの生贄を捧げるということがとても大切なことだったからです。
And so, you know, God didn't say, well, ah, that's okay. I guess, try again next year.
神様は決してですね、ああ、まあいいよ。 じゃあ来年やりなさいというふうには言われません。
They needed the Passover. They needed to participate. They needed the blood of the Passover lamb. They needed to know that they were covered by the blood of the Passover lamb.
彼らには本当に杉越の生贄を捧げるということが必要だったんです。必ずそのほふった羊の血が、必要だということを常に思い起こさせられる、そういった必要性が彼らにはあった。
And it's true today. God has provided a way for us to be saved. It's through the blood of Jesus.
今日それは私たちにも同じことが言えます。神様は、このキリストの血を通して私たちに、この救われる道というのを備えてくださいます。
Jesus, as we know, John 14:6, Jesus is the only way. There is no other name. There is no other name under heaven in which we must be saved. It's only by Jesus.
イエス様は私が、唯一の道であるというふうに言われましたし、また、この救われるべき皆というのは、天の下に他にはないというふうにも書かれています。
And yet, God is merciful.
それでも神様はとても憐れみ深い方です。
He doesn't just write you off if you've sinned. You've been messing around with dead things. Get out of here. I've had enough of you.
決してですね、誰かがこう失敗したり何か汚れてしまっていても、もういいからって言ってそれを追い出してしまうようなそういう方ではありません。
And you remember Moses? They asked him about. He talked about if somebody's away on a trip.
そしてまたモーセに言われましたけれども、誰かがもし遠くに旅路に出ていたとしたら、
And you know, God doesn't just say He's merciful, just well, you've been away from me, you know, tough.
神様は決してお前は遠くに行ってしまっていたではないかというふうには言われません。
But and I am so thankful for the mercy of God.
私は本当にこの神の憐れみに感謝をします。
I'm so thankful for His patience.
As
I know in my life, I had so many opportunities to hear the gospel.
なぜなら、私は自分の人生の中で本当に福音を何度も聞く機会がありました。
From the time I was a child, I was in Sunday school.
子供の時から日曜学校にも行っていましたし。
But you know, I became rebellious, but still I remember, I was always hearing the gospel.
大きくなってからでも何度も何度もこの福音を聞く機会がありました。
I remember I responded once to a Billy Graham movie that was shown in my hometown.
ある時は自分の町でビリー・グラハムの映画があってですね、それに私は応答したこともありました。
And the next day I went back to normal, or the way I'd been living, it didn't really change.
でももう次の日にはすぐ今までと同じような生活に戻ってしまって何も変わりませんでした。
But I always kept that Bible that they gave me.
でもまあ、人がくれた聖書は常に持っていました。
But it just kept going like that. My roommate in college was a Christian, and I used to just be merciless. I would tease him and give him a hard time.
また学生時代にはですね、ルームメイトがクリスチャンだったんですけれども、私は本当にその人たちに対してからかったり、本当に広い態度をとっていました。
But God...In His mercy, gave me another chance, and I am so thankful for that.
けれども神様は本当に憐れみ深くて、私に別の機会をまた与えてくださって、本当に私はそれを感謝しています。
Sometimes I'll see people over here in Japan, and they've never heard the gospel. You know, some people we were talking to, they had a Four Spiritual Laws tract, one of these little, and they're reading it, and it was like, oh wow, this is precious, and.Going too long.
Kind of. 日本は特にですね、あまり福音を全く聞いたことのない人たちもたくさんいて、たまにこう四つの法則ってありますけれども、あれなんかを渡して、それを読んでる人が、あ、これは素晴らしいっていうふうに言ってくれる人たちもいます。
And you know something like that, I had read it. It's so common to me. Anyway.Let's move on. We're going to read verses 15 through
23. では先に、行きたいと思いますけれども、15節から23節までお願いします。 幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって、火のようなものになり、朝まであった。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。雲が天幕を離れて登ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。長い間、雲が幕屋の上にとどまるときには、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば彼らはいつも旅立った。二日でも一月でも、あるいは一年でも、雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った。
What an amazing thing!
なんと驚くべきこと
です。I mean, God manifested His presence in the form of this cloud that was continually hovering over the tabernacle.
神様はそのご自身の臨在というものを常に幕屋の上の雲にの中に表しておられます。
And then after the sun went down, it changed its appearance. It was a pillar of fire.
そして日が沈むとその雲が今度は火の柱に変わりました。
And you know, it says in Exodus, the last verse of Exodus, that the cloud of the Lord is above the tabernacle by day and fire by night. Through this.Was throughout all of their journeys.
出エジプト記の40章最後のところに、38節にこのようにあります。イスラエル全家のものは旅路にある間、すべての旅路の間ということですね。昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。
And so they were led by this cloud. When the cloud would move up, they would it's time to go. And they follow the cloud.
ですから、まあ 神様はこの民を雲によって導かれていました。雲が、こう上に上がって動いていくと、その時に民はそこから出発していきます。
And God was training them to follow His leading. Sometimes it would remain there for a couple days, a month, or a year.
そして神様は、それによって彼らが神に従うということを学ばせようと教えておられました。ある時にはそれが一日であったり、まあ何ヶ月であったり、一年であったり。
But the Israelites had continual physical proof of God's presence and His leading.
イスラエルの民たちは常にですね、本当にこの神が導かれるその物理的な姿というものを目にしていました。
They never had to doubt where God was leading them. It was always perfectly clear.
決して彼らはどこに行かなければいけないんだろうと疑ったり心配する必要はありませんでした。常にそれは明らかです。
They never had to say, Lord, show us a sign. They had a sign. It was there all the time.
彼らは主よ、何か印を見せてくださいという必要はなかったんです。もう常にそこに印がありました。
But you know, the Israelites, as we see, still grumbled and complained.
けれども、私たちはこれから見ていきますが、イスラエルの民はそれでも、何か不平をいつも言っていました。
And it's easy to think, you know, if only God would give me a sign, if He would just show me.What to do? Then I would do it.
このように言うのは簡単ですね。例えば、神様、何か印を見せてください。どうしたらいいか教えてください。そしたら私はそれを。
If I could just see, then I would have faith.
もし見ることさえできたら私は信仰を持つんだけど。
Show me something tangible, Lord, then I'll believe.
なんかこう手に触れるようなものを見せてください。そうしたら私は信じます。
But you know, consider this: the Israelites witnessed the power of God. As I think about it, these people probably witnessed the power of God more than anyone in history.
でも考えてみてください。このイスラエルの民たちはおそらくですね、この歴史が始まって以来最もこの神の力を目の当たりに見てきた人たちじゃないかと思います。
I mean, think about it. They were there in Egypt for each of the ten plagues.
ちょっと考えてみてください。彼らはエジプトにいた時にもこの十の災いというものを見てきました。
You know, the water turning to blood.
水が血に変わったり。
Hail, big, you know, great big hailstones falling out of the sky.
大きなもう石のような氷が。
They were there on the, remember, we talked about the Passover. They saw the miracle, how God spared them during the Passover, and yet all of the children of the Egyptians died.
次こしの話をしましたけれども、彼らはエジプトのすべての家の長子が死んでいく中、イスラエルのこの血を塗られた家の中だけは助かったというその大きな奇跡も見てきました。
And they watched as God parted the Red Sea. I mean, that would be amazing. They were, you know, the Red Sea just parted and they walked through.
そしてまたこの航海が海が2つに分かれてその中を通るというそのような大きな奇跡も見ました。
You know, I could go on and on. The water was provided for them all the time, and manna fell from heaven.
もう次から次へとそのようなことがありますね。神様は、常にこの民に、水を与えてくれましたし、また天からマナという食べ物も降らせてくださいました。
And yet, you know, they complained about this manna. You will see that later. It's what this tasteless stuff. What is this?
それでもこの民たちは文句を言うわけです。このマナに対しても、この先で見ますけれども、味がないとか、なんとか文句を言っています。
But you know, I can relate to the Egyptian or the Israelites there.
まあでも、そうは言ってもですね、私もまあこのイスラエルの民と同じようなものだなと思います。
I've been to try to lower my cholesterol, I went to Costco and I got this huge box of oatmeal.
私はなんとかコレステロールを下げようと思ってですね、コスコというところへ行って、とても大きなオートミールを買ってきました。
It's just plain oatmeal, and I have soybean milk I put over it.
本当にそれはただのプレーンなオートミールで、私はそこに豆乳をかけて食べました。
And when they describe the manna, I think, you know, when I'm eating that oatmeal, I think this is probably what the manna was like.
で、まあ、それを食べながらですね、このマナのことを考えると、マナって多分こんなようなものかもしれないなと思います。
I forget. A few weeks ago, someone in the church here gave us a box of Captain Crunch.
何週間か前にですね、ある教会の人がですね、この大きなキャプテンクランチというシリアルをくれました。
And I got up to eat my oatmeal and I looked and I saw that Captain Crunch and I just...I changed my routine for a day. I wanted to make my taste buds dance.
でもそのキャプテンクランチの箱を見てしまったらオートミール食べようと思ったんですけど、それもやめてそっちをもっとなんかこう味のある美味しいものを食べたいと思ってそっちを食べてしまいました。
I have nothing to do with the scripture except.
聖書とは全然関係ないですけど、すみません。
I guess what I got off track, but these people.Had seen the power of God. Not only had seen it, they saw it every day, and yet they still complained about the Lord.
まあここでですね、このイスラエルの民たちは毎日もう本当に神、この大きな神の力を見るだけではなくて、毎日神のこの臨在というものを目の前にしていたのに、それでもまだ不満を言っています。
And the truth is, the reason people don't believe is not because of lack of evidence.
人がですね、この神を信じられないというのは、決して何かその十分な証拠がないからではありません。
The reason people don't believe is because of hard heart.
人が信じられないのは、その心が固くなになっている。
The reason I don't believe, you know, the problem is here, it's not here.
問題というのは、この頭ではなくてこっちの心の方にあります
。Let's read on chapter 10. We're just going to read the first 10 verses here.
では10章に入ります。1節から10節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。銀のラッパを2本作らせよ。それを内物作りとし、あなたはそれで回収を召集し、また宿営を出発させなければならない。この2つが長く吹き鳴らされると 全会衆が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。もしその一つが吹き鳴らされると、イスラエルの分断の頭である族長たちがあなたのところに集まる。またあなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発する。あなた方が2度目に短く吹き鳴らすと、南側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには短く吹き鳴らさなければならない。集会を召集するときには長く吹き鳴らさなければならない。短く吹き鳴らしてはならない。祭司であるアロンの子らがラッパを吹かなければならない。これはあなた方にとって世々にわたる永遠の定めである。またあなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。またあなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と新月の日に、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄の上にラッパを鳴り渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神主である。
You know, this is really remarkable. To organize a group of people like this would really be something.
この大きな人数の人々を本当に組織立てるということはとてもすごいことだと思
う。 I mean, just imagine you go up to like Shibuya or Harajuku. You've been around a large group of people. What if you tried to organize them?
ちょっと考えてみてください。例えば原宿とか渋谷とかたくさん人がいるようなところに行って、そこにいる人たちをこう組織立てようと。
How would you do it? I mean, without any communication, no PA system, nothing. How are you gonna get people to be in order?
そこに何のですね、こういう音響装置とかそういったものも何にもなくて、その中で人々をこう組織立てようとするとどうしたらいいですか？
Well, God gave them these trumpets, these big, long trumpets.
神様は、この民たちに大きなラッパを与えられました。
And they were used to, you know, for, to get the people to march.
で、そのラッパを使ってですね、人々が行進するために、まあ、使わせました。
They were used, also, to gather the people.
またこう人を集めるためにも使われました。
And it said, when the enemies oppressed them, these trumpets were to be used in battle.
そしてまた、もし敵がですね、こう圧迫してきて悩ませるようなことがあったらば、このラッパを戦いの時に吹きなさい。
And God said, blow this trumpet, and when you're being oppressed by your enemies, blow this trumpet, and I will answer you. I'll come to the rescue.
この、旧説にありますけれども、あなた方を襲う侵略者との戦いに出る時にはこのラッパを吹きなさい。主が主の前に主がそれをあなた方を覚えて救われるからと。
I love that last one. I mean, God doesn't need a trumpet.
神様は決して、まあ、ラッパなんか必要ではありません。
I mean, if they, why do they need a trumpet to get God's attention?
なんでこう人がわざわざですね、神の注意を引くためにトランペットが必要なんでしょう。
Like you go around the shrines here in Kamakura, you know, they got a big bell, like a cow bell or something. You gotta wake up the God.
なんか例えばですね、よくもうこの神社とか行きますと、こう鐘を鳴らしますけれども、まるで神様をこうやって起こすような感じがありますけど。
And of course, our God is not like that.
私たちの神はそんな方ではありません。
He says, I know your thoughts. I know what you're gonna ask before you ask. I know what you need before you even ask.
神様は、私はあなたの思いを知っている。あなたが願う前からあなたに必要なものをすべて知っていると言われる。
But I can imagine as they, when they faced enemies coming down, that the sound of this trumpet would give them confidence. It would be a sign that this, it would remind them that God fights for us.
でも、この敵が襲ってくるときに、そのラッパを吹くことによって、それがこのイスラエルの民たちに、あ、神がこれは戦ってくれるんだということを思い起こさせるものとなります。
You know, I don't think we need to carry a trumpet.
私たちはね、ラッパを持ってる必要はないと思うんですけど。
Those are like the kids at the, around Kamakura are giving this little alarm. It's really loud alarm. I gave one to Molly. I don't know if she
あの鎌倉市ではですね、子供になんかこう防犯ベルみたいなものを与えてくれるんですけど、
if you get in trouble, it's like, you know, there's your alarm.
もし何かあのトラブルに巻き込まれたらそれを鳴らす。
But you know, we can call upon the Lord anytime.
私たちはいつでも主に求めること
ができる。 You feel oppressed. Maybe, you know, life can seem that way sometimes. It can feel oppressive. Things coming down at you. What are you going to do? Call upon the Lord.
もし何かいろいろなものにこう自分が圧迫されたり悩まされたりするようなことがあったらば、主に助けを求めてください。
Okay, it's time to move out. Not here. Almost time to move. So the Israelites, they've been camped, and now, you know, it's time. The trumpet sound, the cloud moved on. It's time to move out.
この10章のところでいよいよですね、この民がまあラッパを吹き鳴らして出発する時がやってきました。
And you know, they've been here for over a year at Mount Sinai.
彼らはこのシナイ山のふもとに約1年とどまっていました。
And so they blow the trumpet and I had this a while. Remember they I can just go like the thing. But they remember they're camped 3 million people. They're camped around the tabernacle.
ここでですね、あのちょっと見えるかどうか分かりませんけれども、約200-300万人の人たちがあの宿営をしています。幕屋の周りに宿営しています。
I mean, these are the numbers of the fighting men.
ここに載っている数字というのはあの戦うことのできる男性の人数です。
But so that it's just a huge camp, but the trumpet blows and out, it's just so organized. Here comes Judah.Issachar, Zebulun, they had one standard for those three tribes that they would march under.
そしてあのこの大きな人数の宿営がですね、今度は行進していくときにはユダ、イサカル、ゼブルンという順番に。
First of all was the ark. The ark went out before them.
まあ一番最初はですね、先頭はあの契約の箱になります。それが、民の前を行きますけれども、その次にユダ。ユダ族、イサカル族、ゼブルン族と旗を持って。
And next comes the tabernacle.
でその次に今度は幕屋を運ぶ。
And then then three more tribes, and then the furnishings, all of the furnishings carried on the shoulders.
そしてまた三部族が後ろに並んで、その後に今度は祭具ですね、幕屋の中に使われている祭具を運んでいきます。
But I mean, it's just an amazing thing when you think of it.
でも本当にあのよくよく考えるとこれはすごいことだと思います。
I mean, you know, like what if Kawasaki decides to move?
The city of Kawasaki. この川崎市の人たちがみんなこう移動すると。
I mean, that's what it was like. They all and then across the desert, they just marched like this. And then when they would get to the place where the clouds settled.
そしてあのこうやってあの順番にみんなが並んで行進していって雲がとどまるところにまた
The ark was there. Then the tabernacle would come and they would set up the tabernacle and by the time these furnishings got there, the tabernacle would be set up.
であのその雲がとどまったところでですね、まず幕屋をこう建てます。で幕屋を建て終わる頃にこの祭具を運んでくる人たちが到着するようになっています。
And once again thisBig city would be there.
で、またその別の場所にこの大きな、まあ、町といいますか、そういったものが出来上がるわけです。
I think it's kind of cool. Let's read the last verses here. 29. I'm not going to read 11 through 28, but just 29 through 36.
今のところがまあ大体11節から28節のところですので、ここはちょっと読むのは飛ばしまして、29節から最後のところをお読みします。さてモーセは彼の宗徒ミディアン人レウエルの子ホガブに言った。私たちは主があなた方に与えると言われた場所へ出発するところです。私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです。彼はモーセに答えた。私は行きません。私の生まれ故郷に帰ります。そこでモーセは言った。どうか私たちを見捨てないでください。 あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかご存知であり、私たちにとって目なのですから、私たちと一緒に行ってくだされば、主が私たちにくださる幸せをあなたにもお分かちしたいのです。こうして彼らは主の山を出て三日の道のりを進んだ。主の契約の箱は三日の道のりの間、彼らの先頭に立って進み、彼らが休息の場所を探した。彼らが宿営を出て進むとき、昼間は主の雲が彼らの上にあった。契約の箱が出発するときにはモーセはこう言っていた。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。またそれがとどまるときに彼は言っていた。主よ、お帰りください。イスラエルの幾千万の民のもとに。
Now Hobab was a Midianite.
このホバブという人はミディアン人です。
He wasn't part of Israel when they came out of Egypt.
このエジプトから出てきたときに彼は、まあ、イスラエルの民ではありません。
He came down probably when Moses' wife came and met them at Sinai.
おそらくこの、まあ、彼の父親モーセの舅である人がモーセの妻と子供たちをシナイ山に連れてきたときに一緒に来たのではない。
But in verse 29, Moses invites him and says, We're setting out for the place of which the Lord said, I will give it to you. Come with us and we will treat you well, for the Lord has promised good things to Israel.
モーセは彼に対して、私たちは主のあなた方に与えると言われた場所へ出発するところです。私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからですと言います。
And we have a picture here of the gospel.
私たちはここでこの福音の、まあ、姿を見ます。
The good, sharing the good news.
この良い知らせを、まあ、分かち合うということ。
Because we're headed for a promised land. We're headed for heaven.
なぜなら私たちはこの約束された地、天国に向かって、まあ、今旅している
わけです。And while we're on this earth, we're here for a while, and we just simply urge people, hey, come along.
ですから、この地上にいる間、しばらくの間、私たちはここにいますけれども、この間に人々に対して、私たちと一緒に行きましょうと進めていきます。
We're going to a great place. It's a good place.
私たちは素晴らしい場所に行くんです。
God has good things in store for us. Come with us.
神様は素晴らしいものを私たちに用意してくださっているから、どうか私たちと一緒に行きましょう。
You know, the gospel is really pretty simple.
この福音というのは、実はとても単純なものです。
It's an invitation to everybody. It's an open invitation to get right with God.
これは、すべての人に対して、人が神と、まあ、正しい関係を持つ機会を、まあ、与えるそのような招待しているものです。
You know, as Paul said in 2 Corinthians, we're like ambassadors just urging people, you know, get right with God.
第2コリントの手紙でもパウロが言っていますけども、私たちは神の使節だと言っています。そして人々に対して神と正しい関係を持つように、まあ、進めるものです。
This is a good thing. This is a good thing. You can be forgiven. You can experience life, and you can have hope of heaven.
これはとても良いことです。許しを得られて、そして、神と、良い関係を持つことができて、命をいただけて、そして天に行くことができるという良いことです。
When I was in college, One summer, I had this job selling books door to door.
私大学の時にですね、夏休みに、まあ、本を売るという仕事をしました。
And we had to memorize a lot of this, a lot of these things, all about the books, and you know, so we'd go to the door and talk to the people. We would have to know all. If they had an objection, we would kind of know what it was going to be.
まあ、いろんな家にこう。セールスに行くわけですけれども、その時にいろんなことを覚えていかなきゃいけなかったんですね。そのセールストークといいますか、で何かこう反論されたらこういうふうに言い返すとか、そういったことをすべて覚えていかなきゃいけない。
And it was kind of difficult sometimes to remember all this stuff.
そんなことをすべて覚えていかなきゃいけない。ちょっと難しかったんです。
Okay, now why is this book good? And you have to kind of tell them, you know.
なんでこの本はいいんだろう。でもそれをこう人にこう説得しなきゃいけない。
But I find it's much easier for for me, at times when I find something I think is really good and I want to let somebody know about it.
でも逆にもしなんか自分がこれはいいと思って誰かにこれを教えてあげたいと思った時にはもっと簡単に説明できるということ
です。You know what it's like? You found it. Hey, we found this really neat place by the beach. You should, you know.
例えばもう本当にあの海岸のそばにすごいいいとこ見つけたんだよ。
Oh, this restaurant. You know, big portions.
こんな大きいあのプレートが出てくる美味しいレストランがあるよ。
You know, it's not that hard because it's a good thing. You just want to share a good thing.
そういったものは本当にいいものなので分かち合いたいわけですから決して難しいことではないですね。
You know, I learned about David. I learned about Skype.
あの私は Skype というものを
You know, the internet call service.
まあ、知ったんですけどもそれまあインターネットの何か
And when I saw the possibilities.I thought, this is really neat.
でもそのスカイプの可能性を知ったらこれはすごいと思った。
And I was bugging everybody about it.
でもいろんな人にそれを伝えていました。
You know, no one listened to me, but
誰も聞いてはくれなかったですけど。
But you know, that's like the gospel. It's just good news.
でもまあ福音はそういったものです。これは本当にいい知らせです。
It's like it's free.
そしてただです。
And it's available to anybody.
で誰にでも与えられるものです。
But I think sometimes we just need to be reminded of that.
でも、まあ、私たちはそのことを時々こう思い起こさせられる必要があります。
Because you know, rather than we, you know, we don't have to sit there and how are we gonna outwit this person, get them to believe? No, just tell them.
ついつい私たちはどうやったらこの人に信じてもらえるかなとか複雑に考えてしまいますけれどもただもう単純にあの本当に伝える分かち合うということです
OK, we're at the end、let's pray
ではお祈りします
Dear Father God, I thank you for the hope that we do have in heaven
天のお父様、私たちが天に持っているこの希望をありがとうございます。
And Lord, I pray that you would refresh our hearts.
主よ、どうか私たちの心を新しくしてください。
Remind us, God, of all that we have in you.
私たちがあなたにあって持っている、すべてのものを持っているということをもう一度教えてください。
And the fact that you are with us, you'll never leave us, you'll never forsake us.
事実あなたは私たちと共にいてくださって決して私たちを離れず見捨てないと見捨てないお方です。
It's a wonderful thing, Lord.
本当に素晴らしいことです。
And Lord, I know there's times that I've sort of kind of wanted more of a sign or more evidence, and then, but Lord, You've provided everything. You've been so good.
主よ、時には本当にもっと何か印を、もっと何か確証をくださいと思ってしまう時がありますけれども、あなたは私たちに必要なすべてをもうすでに与えてください
ました。Lord, you've never failed us.
主よ、あなたは決して私たちを見捨てることはありません。
So Lord, we just say we trust you.
ですから私たちはあなたに信頼します。
Lead us in the way that you have for us, Lord.
私たちに持っているそのご計画の通りに私たちを導いてください。
All of us. Every one of us in this room is different.
この部屋にいるすべてのものに違うご計画があります。
We each have different situations. We have different relationships.
私たちはみんな違う状況にあり、また違う関係を持っています。
But we have you, Lord, and we have the assurance that you have a plan for each of our lives.
けれども私たちにはあなたがいます。主は私たち一人一人に異なるご計画を持っています。
And it's a good plan.
そしてそれは良い計画です。
We rejoice in that, Lord.
私たちはそのことを喜びます。
And we just say, we trust you, Lord.
ですから私たちは主よあなたを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によって祈ります。
アメン。アメン。